折り紙のアートをこうやり始めたきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
まず2000年に通訳の仕事でオリンピック村にいたんですけれども、その時に折り紙カンガルーというのを初めて見まして、
はいはい、
それで、あ、こんな面白いことができるんだなっていうのを、印象を持ちました。その後2010年ですね、テリーヒルズのエランブーというところにレジデントアーティストでスタジオを持っていたんですが、はい、そこのディレクターさんが私の折り紙カンガルーを見てすごい褒めてくれたんですよ、で、みどりこれすごいよ、もっとやった方がいいよって言われて、でつい調子に乗ってもっとやろうかなって思いました。
あ、じゃあ昔からその折り紙が好きでやってらっしゃったってわけではないんですか。
違います。あの昔はどっちかというとこちらに来た時によく折り紙学校で担任の先生からやってくれって言われてたんですけれども、その時はどっちかというとオーストラリアのアートとか文化をもっと知りたい、そっちの方に興味があって、はい、日本の折り紙ってそんなに面白いと思ってなかったんですね、でそのディレクターさん の励ましがあって、それから他の人たちもみんなそうやって奨励してくれるんで、ちょっとずつやり始めました。
ああそうなんですか。なんかもう昔からもう折り紙を折り続けて何十年の方なのかと思ってたら違うんですね。
あのチョコレートのラッピングペーパーで折り鶴は作ってましたけど、はい、それぐらいでした。
へえ。で折り紙のアートということでいろんなところでワークショップですとかプロジェクトやってらっしゃるんですけど、ね、今そのパワーハウスミュージアムでこっちの人に折り紙をワークショップで教えてらっしゃるんですけど、はいはい、オーストラリア人に折り紙を教えるってどういう感じですか。
最近は皆さんすごく上達してらして、もうエキスパートの人がどんどん増えてる感じがします。
はい、
最初の頃私やり始めた頃は角と角を合わせてきちっと折るっていうこともあまりできる子がいなかったんですけれども、だんだんだんだんもうレベル上達してます。あのシドニーは日本からホームステイとかそれから旅行でいらっしゃる方が結構多くて、あのお土産にみんな折り紙とか折り紙の本持ってきてくださるみたいなんですよ。そうすると大抵一家に一冊は折り紙の本があるっていう方も、ね、はい、あのよく聞きます。
ね、そのまあ日本人って、まあ、折り紙はもう昔からこう慣れ親しんでるんですけど、あんまり折り紙のことって知らないですよね。
そうですね、あまりにも短すぎて、改めてこう歴史がどうたら、あの今どういうふうに使われてるかっていうのを知らないことが多いですね。
で結構その昔から作ってるもんなんですよね。
はい、あのもう17世紀18世紀に本ができ始めた頃に、もう折り紙の本がもうできたたり、あのデザイン、欄間のデザインに折り鶴とか、ボートがもう入ってたりするんで、かなりもう昔から使われていたんだと思います。着物の生地のデザインとか
で、なんか侍も作っていたと、
はいはい、あのおちょめちょっていう有名な折り紙があるんですけれども、はい、それはあの侍、お侍さんの儀式に使う折り方で、それをだからお侍さんたちはやらなくちゃいけなかったみたいなんで、決してあの子供、女子供だけの遊びではなかったみたいです。
なるほどね、はい、でも侍が作ってたっていうとこっちの人もなんかおおって思いますよね。
そうですよね、ちょっと印象かなみたいな、はい、
でさっきもねおっしゃってましたけど、その折り紙の技術が今のいろんなテクノロジーにも使われてる。
そうなんです。あの例えば車のエアバッグの、最初折りたたんで、それをいかに早くきれいに大きく、膨らませるかっていうのも折り紙の技術を使われていますし、
はい、ちゃんと畳み方があるわけですよね。
あるんだと思いますよ。こうちゃんとこう早くきれいに大きくなって使えるという、それとかあのソーラーパネルの折り方で機械、ロボットが簡単に開け閉めできるような、はい、そういうあの角度だけなんですけれども、折り方をあのミューラフォールドっていう有名な折り方があるんです、はいはい、
それ人工衛星に
ソーラーパネルを小さくあの折りたたんで持っていって、はい、宇宙のと外で大きくする。
は
だからいろんなところに、あの折り紙はまだまだ活用されていくし、これからの子どもたちにもどんどんやっていただいて、将来、工業産業の発達にあのぜひ力を注いでいただけたらと。
あ、なるほど。
夢見ております。
であの今あのここにものすごく綺麗な桜の花びらの、
はい、
これなんと言ったらいいんでしょうね、桜の花びらがいくつも固まってこうボールのようになっている折り紙をいただいたんですけれども、
ね、
はい、これはそのみどりさんがお考えになったんですか？
いや違います、それは有名な川崎さんっていう、はい、川崎博士ですね、博士が考案された方の作ってます、はい、
へ、
30枚の紙で一つ の球にするんですね、のりもハサミも使っていないのでちょっと珍しい、ちょっと受けるかなっていう、
そうですよね、これは本当になんかどっかで高いお土産を買うよりもこういうのをいただいた方がなんかこっちの人とかもね喜ぶでしょうね、
それに例えば普通に、うん、プレゼントされる時も折り紙をちょっと添えるとか、
うん、
何かそう、紙を選んでその人のことを思いながらどうの何を作ったら喜んでもらえるかなみたいなことを考えながら作ったらきっと喜んでもらえるし、そこから話もきっといつもよりも弾むと思うので、皆さんぜひ追ってください。
みどりさんはまあ、アーティストとして絵も描いてらっしゃって、墨絵も描いてらっしゃって、はい、で今はパディントンでグループ展もされてますけれども、はい、自分のアートの中で折り紙っていうのはどういう位置を占めていますか？
最初のうちは実は折り紙はクラフトかなと思って分けてたんですけれども、うん、やっぱりそのうちにこうみんな一緒になって書いたものを折ってみたりとか、こう一緒にだんだんだんだんこう組み合わさっていって、また次例えば2年先5年先もっと違うことしてると思うんですけど、多分きっともっと折り紙のアートをやってると思います、
じゃあ今までのアートにまた折り紙が加わってそれがフュージョンされていってっていうことですよね、はい、
どんどん変化していって、
でこれからどういうことをやっていきたいって思ってらっしゃいます、
はい、最近はいろいろな方からお問い合わせ、デモンストレーションとかワークショップのお問い合わせが来るんですけれども、全部こなせないし、それから遠いところからもせっかくご連絡いただくんですけれども、ちょっと遠くて行けないことがありますので、今からネットワークをしていきたい、折り紙をしたい人、折り紙をやってる人とのネットワーク、はい、コミュニケーションを活発にして、
はい、
では
い、
例えば、シドニーから2時間ぐらい先のところで、教えてほしいって言われたときに、そのあたりに誰がいるかっていうのが分かったら、
はい、
もっともっと折り紙の輪が広がるし、それから折り紙好きだけど今度プロジェクトがあったらぜひ教えてくださいっていう方もご連絡いただいたら、またきっとコミュニティのプロジェクトをやると思うので、
はい、
どんどんみんなで広げていきたいと思ってます。
折り紙を折って畳むんじゃなくて広げるんですね
うまい座布団1枚、
いや ご興味のある方は、はい、みどりさんの、
はい、今考えてるんですけれども、フェイスブックの私のみどりファーズアーティストのところにメッセージをいただいて、まずフェイスブックでグループを作ろうと思っているので、これをお聞きの皆さん、それから、ご自分でなくても誰か折り紙をやるのを好きな人を知ってる方はぜひ話を進めていただいて、広めていただいて、みんなで折り紙をどんどん広めましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。